Radio Dialogue。1月10日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
さあ、年末年始と2度お休みをいただいて、はい、2024年最初の配信となりましたが、はい、まずは能登半島地震、能登半島以外にも深刻な被害が出ていますけれども、被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。はい、で、私は昨年の10月ですね、金沢のレインボーパレードに参加をさせてもらったんですけれども、はい、社会だったり政治に対して幅広く活動されている小原美雪さんにその時にパレードに行く前にですね、はい、お会いして、で、小原さんが働いているフェアトレードショップのっぽくんというお店なんですけれども、はい、そこでパレスチナオリーブのオリーブオイルを購入したりしていました。ちょうどガザでの緊張が、ね、はい、始まって、凄惨な状況が始まった直後だったということもありました。で、今回の地震で幸いのっぽくん周辺は大きな被害が出ていないということなんですけれども、やはり深刻な被災地域の、避難所の物資不足であったり寒さ対策であったり、本当に一刻を争うような、ね、状況ですよね、はい、で、一部避難所ではプライバシーを守るという意味も込めて段ボールハウスを導入されているところがあるというふうに報じられています、ね、本当にもういつまでも体育館で雑魚寝が当たり前っていう状態はやっぱり、ね、出していかなければならないですし、はい、プライバシーを求めることは決して贅沢ではない、尊厳を守るためにとっても大切なことなので、そういう視点に立ってでの、あらかじめの社会設計というのが必要なんだなというふうに思うんですよね、はい、で、小原さんを通しても、あるいはその直接の知人を通しても被災された方の声が届いてきているんですけれども、その中に自分の地域ではどうかとか、自分の身の回りはどうかとか、ぜひ自分事として考えてほしいという声もいただいています、はい、で、これを聞いてくださっている皆さんの町の避難所だったりですとか、あるいは家の中の備蓄はどうなっているかだったり、はい、ぜひとも身近なところも点検する、するということができればなというふうに思っています、
はい、壁に備え付けた棚なども外れてしまったりということもありましたよね。
そうね、
何か準備できているからという、それで安心するのではなくて、災害の種類にもさまざまなものがありますし、今自分がどこにいるのかということを改めて防災マップで確認する、それだけでもまた見えてくるものが違うのかなと思います、
ね、今コメント欄でランと M さん、お風呂やトイレの状況もということで、そう、トイレは本当に切実な問題ですよね、はい、これはガザでも言えることなんですけれども、やはり人が生きていく上でなくてはならない存在ですし、はい、でもやっぱりやっぱり運営がうまくいかないと衛生状態を保てないという深刻な問題もあり、本当に考えなければならないことが山積みなんですが、あとはやはり気になったのが原発でしたよね、はい、災害が起こるたびに原発大丈夫かなとか、そういう心配をしなければならない、この状況って何なんだろうっていうことを改めて考えますし、はい、私たちは東日本大震災で被災された福島県大熊町の木村範夫さんのことを何度もこの配信でお伝えしてきました、はい、で、息があったかもしれない、津波被害に遭ったご家族を原発事故があったから捜索ができない、一瞬逃げなければならない、で、置いていかなければならないという状況はもう誰にも起きてほしくないというふうに取材者としても思います、はい、ね、そんな中で宮城県の女川原発5月に稼働という、話、これもう地震の後に入ってきたニュースですよね。しかもこれ ね、いや本当にそれでいいの、13年前につけられたものから全部逆行してないっていう、何かそういう視点に立って私たちも取材を続けていきたいと思います、はい、 さあ、今夜のテーマは、実は私たち、地震があった当時もですね、パレスチナでの取材中でした。で、今夜のテーマは海外取材報告、パレスチナ占領の実態です。メッセージはすでにたくさんのコメントもいただいていますが、YouTube のチャット欄であったりですとか、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で、メッセージをお送りください。この後、本日はおそらく、通常よりちょっと長引くかなと思いますので、22時頃までお付き合いいただければ幸いです。アーカイブでも聞き直すことができます。
よろしくお願いいた
お
し
願
ま
いいた
す。
します。さあ、ちょっ
はい。
とプライバシーだったりの安全上の問題でまだお話ししきれないところがあるんですけれ
はい。
ども、今回の、滞在、海外滞在は本当に、長年の知見だったり信頼関係を築いてきた方々の力があってのものでした。で、そこにお邪魔をさせてもらったということに改めて感謝をお伝えしつつ、その感謝を込めて、この取材報告をしていきたいと思います。で、私たちガザに入ることは残念ながらできていないんですけれども、もう現地でもやはりガザの話はもう常に日常の
当
中
然
で
のごと
出て
く。
くるんですよね。西岸でも、で、ガザの中でも凄惨な状況が続いています。で、こうした中で、先日イスラエルがガザで大量虐殺行為を繰り広げているとして、南アフリカの政府が、国際司法裁判所 ICJ ですね、に対応を要請しました。私たちが滞在したヨルガン旦川西岸地区でも、人の本当に生活の場をズタズタにしている、いわゆる分離壁、巨大な壁はアパルトヘイトウォールというふうに呼ばれたりしますし、ラマラという街にはですね、私たちもね、直接見ましたけれど、ネルソン・マンデラ像が
ありましたね、丘の上に。
高々とこう片
手
手
を、
を、
両手を上げ
ね
たネルソン・マンデ
え、
ラ
ラ
像
像
が
が
立っていま
ね
し
え、立
た
ってい
ね。
ましたね。国際司法裁判所ってどういうところなのかというと、オランダのハーグに設置されていて、これ国連の主要な司法機関の一つです。国家間の紛争を国際法に従って解決したりですとか、あるいは国際的な、法律の問題について勧告的な意見を出したりしています。で、明日、明後日に、今、南アの政府からも提案されている暫定措置としての停戦がどのように審理をされるのかというところがとっても大事な大事な点になってきますよね。その中で、司法の判断にはなっていくんですけれども、私たちは関心を示している、関心があるんだというふうに意思表示をしていくということ自体が社会的にはとっても大切なことかと思います。そして今回私たちが訪れたのが、先ほど来皆さんに名前をお伝えしていますけれども、パレスチナ自治区という言葉を躊躇してしまうような状況ではあるんですけれど、ヨルダン川西岸地域、ヨルガンダン川西岸地区、通称ウエストバンクというふうにも言われますけれども、よく日本のメディアの中で、ここが自治区ですっていうふうにベタ塗りされた知事が、
地図ですね、
地図がで
ガ
す
ザ地
ね、
区と、対比するようにこちらに西岸地区があり
そう
ます
そう
よっ
そう
てい
そ
うような地
う。
図が出てくるわけですけれども、
ベタってね、一色で塗られてること多
この
い
地図
で
の
す
欺
よ
瞞性
ね。
ですよね。
そう。
西岸地区ってちょっとくねっと曲がった円のような形をして塗られていることが多いんですけれども、その中、じゃあ全てが自治区として人々が暮らしているかというと全くそうではないんですよね。
そうなんですよね。ベタ塗り地図で、西岸一帯で自治できてるじゃんと思われがちなんですけれども、実際本当に自治って名ばかりで、細かく分けると、この西岸一帯は ABC っていう3地区に分けられていて、行政治安、どちらの権限もパレスチナ自治政府が握っているのが、バラバラと点在している A に分類されたまばらな地域なんですが、で、かつ、それももはや形骸化していて、後ほどまたしっかりお話をしていきますけれども、私たちが今回滞在していて、イスラエル兵たちが襲撃してきたジェニンは、形上 A なんですよ
そう
ね。
なんです。
あれ A のはずなんだけどなっていう実態ですよね。
A でこれならっていう。 感じです
そう、もうお話を聞いた複数の人たちも、もう、もはや ABC なんて関係ない分類、もう意味のない分類なんだという
まあ、
こ
そも
と。
そもこの ABC と区分けすること自体非常におぞましいことですし、
そうです
その管
ね。
理しているところから水資源、周囲の水資源を吸い上げるというようなことももうずっと行ってきてるわけですよね。
あとはその移動もとにかく困難でしたね。その
もう隣
も
町に行くことがもう困難という。
う、そう、だってもうどこの道が通れてどこが封鎖されてるのか本当にその日次第ですし、もう最悪検問所で拘束されたり暴力受けたりも何が起きるかわからないっていうことで、もう運転手さんたちもこうアプリを使って今日この道通れないらしいよとか、ここで兵士がチェックポイント作ってるとか、もう常にやり取りをしているという状況で、あと今コメント欄でマヤ F さんが入植地めちゃくちゃ多いというふうにね、コメントくださいましたが、もう道中ももう入植地だらけでしたね。
この入植という言葉の欺瞞性もめちゃくちゃ考えてしまいますよね。
入植地のことについてもまた後ほどお話をしていきたいと思います。で、移動していたセルビス、なんて言ったらいいんでしょうね。バスより小さいんですけど、バンぐらいの大きさで
乗
す
り合
か
いバ
ね。
スですね。
セルビスでもですね、検問所前でこう、渋滞に、の中でこういると、もうセルビスの中本当にこう緊張した空気が張り詰めたりもしますし、子供が怖がってね、こう親御さんの体にこう顔怖いよっていうふうにこううずめたりという場面もありました。
まあ、常にそのいわゆるゲートのようになっているところから、まあ、スナイパーの狙撃銃を持ったような兵士がこちらを常に向けてますからね、重心を。
そうなんですよね。いや、それは怖いよねっていう、こう、現実の恐怖ですし、あと、これ実際に私たちが乗っているセルビスで起きたことなんですけれど、入植者が運転している車に追突されたことありました
されま
ね。
したね。
で、セルビスの運転手さんが外に出ても、相手、入植者側は、自分の車の心配だけしてましたね。で、いや、今身分証明書ないんですよ、みたいな感じで、こう、うまくごまかされてしまって、で、仕方ないっていうことで、こう、セルビスに、その運転手さんが、こう、車に戻ってきたら、しばらくして、同乗者の人たちに、いや、そこで外に出て、ね、入植者とこう話したら、もしかしたら撃たれるかもしれないんだよ、何されるかわかんないんだよっていうふうに、こう、警告されたり、なんていう、こう、場面もありましたよ
で、実際
ね。
にそれが兵士が例えば監視している交差点だったりすると、まあ本当にそれを口実にして何をされるかわからない、実際に本当に命が奪われる可能性がある、そういう状態ですよね。
あとはものすごい高圧的な検問所の、それこそ20歳に満たないだろうなという兵士たちに、もう通るために、安全にとにかく何もなく通るために大人たちが精一杯精一杯笑顔を、引きつってんですけどね、みんな。
そう、ものすごいこう見下すような本当に顔で見られながら、それでも私たちは敵ではないよっていう敵がないことを示すために、その笑顔を作り続けなければいけない、その心の線量を踏みにじっている、もう本当にその実態が、もう僕たち自身は本当に外国人としてここにいて、まあ彼らのような、リスク恐怖とはまた少し違ったところにはいたんですけれども、これが日常的に感じなければ生きていけない、これが占領なんだということはまざまざとまさに見せつけられましたね。
今YouTube のコメント欄で、キアミフさんからありがとうございます。入植者により好き勝手な横暴、かつての満州国で満州にやってきた日本人が好き勝手していたのを思い出す。いや、
す
そ
ご
れ
い
は
感じまし
ね、
た。
滞在中何度も
いや、
話しましたよ
本当
ね。
に
これ
入植ってどういうことだろう
日
なと
本軍が
か。
やってきたことにそっくりだよねっていう話はしてましたよ
二級
ね。
市民を作り、その下を作りみたいな構想であったり。
さあ、まずジェニン難民キャンプの報告から皆さんにお伝えしていきたいと思いますが、少し歴史を遡ります。1948年にイスラエルの建国が宣言されるわけなんですけれども、何もなかった更地に国がドーンとできるというわけではなくって、代々そこにこう暮らしてきた人たちがいる中で、当時の人口構成を考えたとしても、土地の分け方が非常に不平等な状態で建国がなされ、その建国だったり、その前後に起きた暴力、虐殺によって、本当にたくさんの人たちが土地を追われて、難民化をしました。 で、人々が身を寄せた先の一つが、西岸の北部に位置している1万4千人が今暮らしているジェニン難民キャンプです。で、ご縁をいただいてキャンプのご家庭に泊まらせていただいていたんですが、ただもう初日の夜でしたよね。イスラエル兵たちがキャンプにやってきます。もう夜中の12時を回った時間だったんですけれども、その時の様子と次の日の街中の音声と続けてここでお聞きいただきたいと思います。5分ほどの音声なんですが、サイレンだったり、あとは、銃声などが響く音声なので、その点ご注意いただければと思います。今夜中の12時40分を回ったところですが、サイレンが鳴り響いています。難民キャンプの入り口にイスラエル兵が来たという情報がお家に入ってきました。
男性たちが様子を見に外に出ています。今いる家の前の道路はすでにイスラエル軍が道路も破壊し尽くしていて、周りの家々にもダメージが残っているところです。街の中で慌ただしく車両が動いていますが、様子を見て情報をシェアするという形の動きで人々が動いているようです。遠くから銃声が聞こえています。
今表の通りに、少し出てきたところですが、難民キャンプの入り口に、イスラエル兵たちが、入ったという情報が回って、
こうしたことが日常茶飯事で、2日に1度はこのように映像を見ると、先ほど話を伺っていました。本日12月27日は、私たちはジェニンに滞在していますが、他の地域でもこのようなことは日常茶飯事のようで、トルカレムでは、今日6人が殺されています。嫌な音が上空から響いてきています。ドローンではないかと思います。リアルタイムの情報で、各地に、西岸の各地で、同時刻にレイドが行われているようです。大型車両が入ってきています。銃声が続いています。大仏戦闘が近いです。
こちらの時間で午前2時7分を回りました。ドローンの音とともに銃撃戦と思われる音がかなり激しく響いています。
こうした音が響き始めてからもう1時間半が経っていますが、かなり近く、しかも激しい音が現時点で響いています。
本当に少し先の通りって感じだった。
まあ、ジェニンの街中に来ています。響いているのは野菜を売り歩いているリヤカーのようなものから響いている音です。で、昨日この付近でこう銃撃戦があったりして、で、両替所が、ひどくこう壊されているところがあったんですけれども、今日の夕方は、人通りも多く、車通りもまあ夕方ということもあって多いです。今ちょうど夕方の4時半を回った頃なので、交通量も増えてきました。はい、ということでイスラエル兵たちがやってきて緊張が走った夜と、はい、次の日の街の中の様子を皆さんに続けて聞いていただきました。ドローンの羽音、翌朝の9時ぐらいまで
ずっと鳴ってましたね。
バーンとずっとやってました、
ね。はい、まあ、日中でも監視ドローンは本当にしょっちゅう飛んできてましたからね。
この日ジェニンだけではなくて他の町も一斉にイスラエル兵たちによる、まあ、襲撃があったようなんですけれども、はい、特に各町で襲撃されたのが両替所でした、はい。私たちが前日に両替したところもぐちゃぐちゃにされてしまったわけなんですけれども、イスラエル兵側、軍側はこれがテロの資金源だからっていうね、建前を言うんですけれど、両替所にお金あるの当たり前じゃないですか。
はい、
そんなこと言ってしまえばこう何でも奪えてしまう。
いや、もう本当に単なる武装強盗ですよね。
いや、強盗ですよ。
はい、でもそれが国際的に、まあ、本当になんていうか非常に不本意ですけれども、今のところ支持されているっていう意見を持っていたり、いわゆる国家権力を持ったもう武装強盗でしかないっていうのが本当にこの夜、感じた感覚ですね。
はい、このジェニー難民キャンプではもうこれが日常化してるということが異様ですし、道路もね、イスラエル軍によって
そうなんですよ、
もう剥がされたり掘り返されたりという場所が非常に目立って、まあ、下水の匂いが漂っていたりですとか、雨がしばらく数日降ってないのに、まあ、水が溢れ続けてぬかるんでいる道があったりということもありました。で、爆撃だったりの砲撃を受けた家も目立ちます。私たちジェニン難民キャンプで、はい、妻と5人の子供と暮らしてきたサミールさんの破壊されたお家を、訪れました。サミールさんのお話の音声に、どんな話をしてくれたのかという解説を私から加えていきます。
はい、では音声をお聞きください。
11月の29日の早朝5時、イスラエル軍の攻撃を受けました。家の外で銃声が聞こえ、何事かと飛び起きました。地方からロケットランチャーが撃ち込まれ、私は家族を連れて窓際から離れた部屋へと避難しました。2時間に及ぶ銃撃の後、小型ドローンが屋内に侵入してきて、そこに備え付けられたスピーカーから外に出ろと命令され、私たちは恐る恐る庭へと出ました。そこには近所の住人2人の遺体が転がっていました。私たちの家の窓際には服がかけてあり、それを人影と見誤ったスナイパーが窓を撃ち抜きました。イスラエル軍は銃を持ったテロリストが屋内にいる、家族を盾、人間の盾にしていると主張しましたが、もちろんそんな人間はいませんでした。テロリストがいないと分かった後もブルドーザーを用いて壁や庭をめちゃくちゃにしていきました。特に深刻な影響を受けているのは2人の娘です。9歳の娘はドアをノックする音がするだけでパニックになります。11歳の娘は遺体を見たことでトラウマを背負っています、ということで、そうしたお話でした。
はい、
11歳の娘さんのミーナさんが途中で来てくれたんですけれども、本当に無言のまま家の中に散らばった自身の勉強ノートだったり妹の持ち物を拾っていました。で、そして子どもたちも実は犠牲になっています。 8歳だったアダム・アルゴールさん、
はい、
11月29日このジニンの路上で遊んでいたところに、イスラエル兵に射殺をされてしまい、頭から血を流すアダムさんの体を命がけて車の陰に引きずっていったのは14歳のお兄さんでした、うん、で同じ場所で15歳だったバーセルさんという男の子も射殺をされています。でイスラエル軍はバーセルさんが何かを投げようとしたというふうに主張しているんですが、すぐ近くの建物から現場を見ていた、アダムさんの別の兄18歳のムハンマドさんは、バーセルさんはスマホで映像を撮影しようとしただけだというふうにこう語っています。亡くなったアダムさんは人を楽しませるのが大好きな男の子で、この家の魂だったんだというふうにムハンマドさんは語っていました。ムハンマドさんの声を、ここでお聞きください。15歳のバーセルが先に撃たれ、アダムが後に頭を撃たれました。遊んでいたところに軍の車両が来たんです。バーセルはスマホで映像を撮っていただけです。もし彼が何かを投げようとしていたとしても、それが軍の車両に何か影響を及ぼすんでしょうか。アダムは8歳の子供ですよ。テロリストなはずはないし、それは15歳のバーセルも同じです。イスラエル軍はいつも嘘をつきます、ということで、お兄さんの18歳のムハンマドさんは今大学生だそうなんですけれども、はい、もうもはやこういう状況に慣れてしまって、うん、何も感じなくなった、アダムが死んでからなおさらだというふうにこう語っていたんですけれども、通訳をしてくださった別の男性が、これがトラウマっていうものなんだよというふうにこう付け加えて話してくれました、うん、
本当にですね、先ほどの銃声であったりドローンの音であったりひどい状況だなということを皆さんにお分かりいただけた、少しはお分かりいただけたかなと思うんですけれども、僕たちは別に戦場に行ったわけじゃないんですよね、うん、普通に人々が暮らしている市井の場所にいるだけなんですよ。それでこういうことが起きてしまっている、
うんね、やっぱりこれがガザでは日常だよとか、ガザではもっと大変な状況だからっていうふうにねおっしゃる方もいるんですけれども、いやこれが日常化していることのこう凄惨さ深刻さというものをものすごく私たちも考えました。でそして同時に未成年の拘束の問題というものも長らく指摘をされながら、なかなかそれが解決をされないまま、むしろ深刻化している状況です。中でも何にもこう罪状なく、うん、なんでこう拘束されたのかも、なんで解放されないのかも、本人にもこう弁護士にもこう告げられない、
うん、
まあ、ただただ拘束されている、いわゆる行政拘禁の問題というのは以前からこう深刻なものでした。私たちはこの西岸地区の中でも南部に位置するヘブロンという町で、ハマスとイスラエル側のこう交渉の中で、で身柄交換、いわゆる身柄交換ですね、うん、の中で12月の1日に解放されたラエドさんという方にお話を聞きました。ラエドさんは昨年の6月の18日、18歳の時に自宅から連行されたそうです。でなぜ自分が捕まっているのか告げられないまま、もう小さな黄色いライトの狭い独房に入れられて、うん、で時には椅子にもう12時間もこう縛り付けられて、
尋問を、はい、後ろ手に縛られ、ね、目隠しもされ
受けたそうなんですけれども、殴られたりねその過程でしたそうなんですが、まあ、でも尋問って言っても罪状わかんないわけですよね、うん、自分が何したっていうことも言われないまま、お前は大学で何してたんだとか、近所の様子はどうだとか、なんかそういうことを延々と聞かれる、うん、ということだそうです。ライドさんの証言、ここで音声を皆さんにお聞きいただきたいと思います。朝の2時ごろだったと思います。6、7台の軍用車両が乗りつけてきて、ドアをハンマーで壊そうとしました。ドアの近くで寝ていたので、誰だと尋ねると、軍だ、ドアを開けろと言います。家の女性たちがスカーフをするまで待ってと言っても、ドアを開けなければ爆発するというのです。仕方なく扉を開けると、3、40人の兵士が中に入ってきました。7人の兵士が自分を押さえつけにかかり、家の中でお前は大学で何をしているのかなどの尋問が始まりました。その後手錠されて軍用車両で連れて行かれました。 解放された時、家族に会えてとても嬉しかったです。でもガザで戦争が始まっていて、こんなにもたくさんの人が亡くなっていて衝撃を受けました。拘束されている間はテレビもなく、10月7日以降は電気ヒーターもマットも何もかも奪われてしまったんです。情報を受け取る手段がありませんでした。外から来た新たに拘束された人から話は聞いていましたが、こんなに長引く大きなものだとは思わなかったんです。家族に会えた嬉しさとガザでの悲しみが混じり合った気持ちでした、というお話でした。解放されるときにですね、ライドさん、大学に行くなというふうにはっきり言われたわけではないんですけれど、うん、お前大学で何かしてただろうっていう尋問を再三受けているので、はい、もうこのまま大学に戻ったら捕まるかもしれないとい こう恐怖を抱いていて、自分はこのままだともう復学ができないではないかという話をしていました、うん、イスラエル兵たちはただただ自分に家の中に閉じこもっていてほしいんだ、教育を受ける権利を妨げているというふうにも語っています。
いや、もうまさに屈辱を与えるためにあらゆることをしているという感じがしますよね、うん、
本当にあらゆることですよね、は
い、この彼のケースにしても別にレアじゃないんですよね、うん、当たり前すぎることで、そんなの日常茶飯事だよということでした、
うん、実はライドさんはですね、15歳の時にもこう拘束をされていて、うん、まあ、その時に警察が突然もうどんどんどんってドアを叩くとかでもなく、もう突然ドアを破壊して中に入ってきて、で、まあ、女性兵士もいる前で服を脱がされたそうです。でチェックポイントで検問所でこうお前火炎瓶や石を投げただろう、写真もあるんだぞというふうにこう、うん、見せられたそうなんですけれども、そこに写っているのは自分ではなかったそうです、うん、で、まあ、つまり何の証拠もないわけなんですけれども、ライドさん自身がもう自白したという、もう偽の証明書ですよね、
はい、
にお前サインしろっていうふうにこう求められて、いや自白もしてないしこうサインはしたくないというふうに拒むと、うん、その担当官がいやお前がサインしないんだったらお前の代わりに俺がサインするっていうことで、うん、その人が勝手にサインをして、で4ヶ月、うん、刑務所に入れられることに、
まあ、裁判もなく
ね、
まあ、何でもありですよ本当に、
うん、そして先ほど来少しお話が出ていますけれども、人々を脅かす脅威というのはイスラエル兵だけではありません、うん、でこの西岸では先ほどからお話をしていますけれども、国際法に反して入植者たちがどんどん、まあ、入植地を作り、はい、まあ、パレスチナの人たちの生活、まあ、土地が奪われていく、安全が常に脅かされているという状況が続いてきました。特に近年それが顕著なんですけれども、うん、でヘブロンからさらに南部にあるダハリーヤという町の郊外で、遊牧民のオディ・アブシャルクさんの元を訪ねました。特に10月の7日以降、頻繁に、まあ、武装した入植者がもうここから出ていけというふうにこう迫るようになって、で彼らの生活の拠点をこう破壊していったそうなんですよね。であんまりにもこう危険で、一時オディさんたちは子供だったり女性たちをここから避難させたそうです。でオディさんはその土地の所有権を示す証明書も持っていますし、はい、うん、でEU の支援を受けた団体を通して、この破壊された、まあ、建物だったり設備の再建を試みようとしたそうなんですけれども、なんか入植者たちがおそらくドローンでその様子を見張っていたようで、うん、今度はイスラエルの公的な機関からその建設をやめなさいっていうふうにこう通達が届きます、はい、おかしいですよね、うん、いやなのでオリーさんも、いや自分の土地なのになんでこっそりこう何かを作ったり何かを直したりしなきゃいけないんだというふうにこう、まあ、嘆いていらっしゃったんですよね。で破壊されたそのオディさんたちの生活の拠点のレポートと、そしてオディさんご自身の声をまとめた音声をここで、続けてお聞きください。
ここにある水のタンクもソーラーパネルも新たに建築中の家もセトラーたちがやってきて全て破壊していったということです。すごく見晴らしのいいところで何百年も引き継いできた土地なんですけれども、はあ、以前からセトラーたちはこの先に見えるのがまさにその入植地ですけれども、セトラーたちがやってきて場所を破壊しています、特に、10月7日以降はその襲撃がひどくなっていったということです。いやあ、そそがやばい。 Thank you. 彼はもちろん法的な証明書は持ってるんですけれども、急にここを立ち退けということを言われている。ああ、ここも壊された。へえ。で、あ、入ってきて、あ、全部ぶち壊していったと。ああ、TV also broken。まあ、彼らは入庫そうした設備だけではなくて、人々の暮らしていた場所も電線もカットし、テレビも壊し、ああ、窓も破壊し、いやー、It's so bad。 これは金庫ですか。あ、あー、バッタ、あはははブレーカーですね。あー、いやー、こうした電気設備も全部壊していったということです。これもね、そしてこうした資料も打ち負けて、このようなことは彼のところだけではなく、あちこちで繰り返されているということです。
入植者たちが武器の力で私たちを追い出そうとしたとき、子どもたちは震えていました。とにかく恐ろしいです。この土地を追われてしまうということは、体から魂を奪われてしまうようなもので、痛みを伴います。だからここを離れるわけにはいきませんということで、佐藤のね、こう音声にもありましたけれど、はい、動物たちのね、鳴き声しましたけれど、うん、本当に豊かな土地なんですよね。
美しいところですね。本当に1万年以上前からこのような営みを人々が続けていた土地なんだろうなと思いますし、まあ彼自身も数世代前から少なくとも数百年はこの土地に暮らしていたということなんですけれども、まあセトラーと僕は音声の中で言っていましたが、入植者たちが武装してやってくるんですね。
うん、
イスラエルという国は海朝兵制ですので、みんな軍隊に一度取られているわけですよね。重火器が使える重装備を持った入植者と呼ばれる人々がこのように脅しに来るということですね。
今ですね、ツイッター、あ、ごめんなさい、YouTube のコメント欄で映像も見たいですというコメントをいただきましたけれども、ツイッターでハッシュタグ D4P でですね、 D4P でですね、随時写真を投稿しています。なので見れる方は映像ではなく写真なんですけれども、あ、こういうところだったんだなということをこう含めて見ていただけたらなというふうに思います。
はい、映像や記事などでの発信も追って準備をしてまいりたいと思っております。うんうん、
はい、さあ、ヘブロンではパレスチナで直面することを、アート絵画を通して表現するアーティストにも出会いました。はい、高校や大学で教えながら世界各地でアーティストとして活動しているラニ・シャラバティさんのアトリエにお邪魔してきました。ここはリサイクルのこう木材だったり建材で作られた、
うん、いや、すごい素敵なところでした ね。
いやなんですよね。
本当にいろんなことがある中でほっと心が安らぐ、本当にアートが空間と共に存在している場所でしたね。
ワークショップとしてのワークショップ の拠点などとしてもこう機能している上に、うん、今デジタル化だったりアーカイブの作業にも皆さん力を入れているそうで、はい、やはりラニーさんがおっしゃっていたのが、ガザで本当にこう全てが破壊されてしまったように、パレスチナではやっぱり残していくっていう作業がとってもこう大切なんだということを語っていました。うん、でラニーさんの作品はですね、例えば昔の石造りの街、今の街、うん、入植地の壁、アパルトヘイトウォール、まあ、つまり、分離壁ですね、がミックスされて描かれているものがあったりするんですけれど、その巨大な壁に骨とかしていく大きな魚の絵が描かれている、はい、そんな絵画を、ラニーさんに解説していただきました。
And, sometimes I use a lot of symbol. I added to landscape.
ヘブロンとガザは昔物を2時間で運ぶことができて、魚も新鮮なまま持っていくことができました。ところがアパルトヘイトウォール、分離壁に阻まれ、1週間、いや今は1ヶ月かかるかもしれません。だから死んでしまった魚を描きました。ここには様々な問題があります。パレスチナのことを直接描いて展示会をすることはとてもリスクが伴います。すべてにはポリティカル、政治的なメッセージが込められていますから。昔パレスチナの旗を掲げることが認められていなかった頃、アーティストたちはそれに似たスイカを描き、花を描き、異なる形でシンボルを作りました。私の絵は一見すると、あ、美しい絵だねというものも、ストーリーを知ると政治的なメッセージが込められていることが分かります。海外で展示をするときは、これは一体何の絵だなどと聞かれながら海外に運び出さなければなりません。なのでパリで展示会をしたときも、細部を描かず運搬して展示をし、作品がここに戻ってきてから細部を仕上げるということをしていました、ということでした、はい、ね、ダニーさんは他にもガザの侵攻後に、うん、死に覆われてしまったガザを思った絵も描いていて、とにかく早く力のあるものを描かなければという、 こう思いがね、こうそれぞれの絵画から溢れていましたよね。
はい、はい、パレスチナでは壁画も非常に有名で、バンクシーのアートなんかも世界的に注目をされていると思いますけれども、一体それがなぜ描かれているのか、何を訴えようとしているのかということを、まあ、その表面的なものだけではなく耳を傾けてみる、そこにある言葉をこう探してみるっていう行為も見る側にも求められているなと感じますね。
さあ一方で私たち実はイスラエルの領内でも、はい、取材をしてきています。実は10月の7日以降、イスラエル国内でもさまざまなことが起きていて、例えば、まあ、ガザなど市民の殺戮をこう、うん、非難するこうコメントをフェイスブックに書き込んだイスラエルの教員が、そのポストの内容によってこう逮捕されたりですとか、はい、あとはそのパレスチナ人の中にも、例えば SNS、フェイスブックのこうアイコンを、うん、まあ、ガザのこう犠牲を悼む意味を込めて真っ黒にしただけで、そこに何も文字なんかをこう添えずに、はい、ただ真っ黒にしただけで、うん、まあ、それはハマスの指示だというふうに見なされて、まあ、勤め先から解雇されたというお話を直接ね、こう聞いたりもしましたよね。
ライク、いわゆるいいねだけでも本当にすぐ職を奪われてしまうという話もよく聞きますね。
なんかこう、この点だけ取ってもこれって民主国家じゃないですよねっていうふうにこう思うんですよね。はい、いや
本当に治安維持法当時の日本を思い浮かべてしまいますけどね。
そうなんですよね。平和活動に携わっている方にもこう話を聞く機会があったんですけれども、うん、前々から非常にこう抗議活動をこう計画するときなんか気をつけていたそうなんですよね。はい、誰かのこうスマートフォンがもしかしたらトレースされてるかもしれないからっていうことで、うん、みんなのスマートフォンをまず別室にみんな全部置いて、そうですね、うん、ね、追跡されたり、あるいはその盗聴されているかもしれないということで、でその別室で、スマートフォンのない状態で、会議をしたりということを、もう10月7日ガザでのことが起きる以前から行っていたそうなんですけれども、もう今はもう抗議活動をするということ自体がこうリスキーだということで、はい、なかなか以前のようなこう活動がかなっていないということでした。で、私たちが向かったのが北部のナザレという町で、現在のイスラエル領内ではあるんですけれども、アラブパレスチナ系の住民が多い町です、うん、でなおかつクリスチャンの方々がこう多い町でもあって、はい、
ナザレのイエスって皆さんも聞いたことあると思いますよね、うん、イエスキリストが青年期を過ごした町ですね、
うん、クリスマスはね本来すっごい賑やかなそうなんですけれども、はい、うん、まあ空っぽのクリスマス、
はい、まあ、ただその中でもやはり正教会の方々が世界中の言葉でこう平和であったり共生というような言葉を書いていたりという一番面も目にするような街でしたね。
やっぱりこうガザでのこう死を悼むということで、特にやっぱり正教会顕著でしたよね。こう今年はクリスマスをこういつも通りに祝うわけにはいかないということで、例年はクリスマスツリー きなクリスマスツリーをどーんとこう飾るその聖教会が、そのクリスマスツリーをこう組み立てずカバーをかけたままそこにあの置いてる、まあそこにすごくねあの彼らの意思をこう感じましたけれど、ねあのガザの中にあったこう教会も爆撃を受けてますしね、あのそうした形であの痛むクリスマスとなっていました。であの私たちはですねあの仙台に拠点を置いているパレスチナオリーブという会社が販売している、はい、まあ、あのオリーブオイルだったりですとかあの石鹸だったりですとか調味料をたびたび紹介してきているんですけれども、はい、まあ、そのパレスチナオリーブが取引をしている現地の組織がガレリアのシンディアナという、ユダヤ女性とそしてアラブパレスチナ女性の平和活動家の方々が、共に立ち上げた団体です。今はですねあの伝統工芸品だったりですとか、まあ、蜂蜜だったりそういったものをこう手掛けてあのいるんですけれども、まあ、例えばこうオリーブオイルのこう生産なんかは構造的に不平等な状況に置かれたアラブパレスチナ農家を支えるという意味でも、うん、あのとても大きな役割も果たしてきました、はい、あのこのシンディアナはですねあの特に平等な機会がないあのアラブコミュニティの女性たちに仕事の機会を創造して、はい、で彼女たちが家から出てで外で働く機会を作ってでそして共に生きる社会をこう作っていこうという大切な理念を持った団体です。あのそうして女性たちがあの変わる機会を得ていってそれによって家庭が変わり、まあ、地域が変わり、うん、少しずつその輪が広がっていくことを目指しているというお話を伺いました、運営スタッフも、ほとんど女性のこう方々で、はい、あの私たちもメンバーの方のこう写真を撮った時に何かあのシンディアナで、うん、あのなんかポーズとかあるんですかって聞いたらあの指でですねあの W の3本指で W のサインを作りまして、
はい、3本指立てて間を空けてそうそうそう W の形にしてるんですね。
あのウーマンの W ですね、はい、のこうポーズをこうあの撮ってくださったりということもありました。で今回ご挨拶をした共同創設者でもある、ハダスさん、この方は、ユダヤ系イスラエル女性なんですけれども、長らくアクティビストとして活動してきた方で、市民メディアであのライターをしていたこともあるそうなんですが、はい、その時に夫を含め同僚たちが逮捕されたりですとか、うん、まあ、あのご自身も2週間尋問を受けたりとい こう経験があります。で、まあ、ハダスさんはですね私たちとメッセージアプリで挨拶するときにあるいはそのスタッフ同士でお話をするときなんかもそうなんですけれどもアラビア語を用いてね、うん、お話をしたりしています。で今回私たちがインタビューをさせてもらったのがナディア・ジオールさんというあの彼女はイスラエル国籍のアラブパレスチナ女性です、はい。え、どういうことっていうことちょっと分かりづらいなという方もいらっしゃると思うんですけれどもちょっと歴史を遡ります。あの1948年先ほど皆さんにこうお伝えしましたけれども、まあ、イスラエルの建国あるいはその前後に起こった暴力だったり虐殺によって故郷を追われてしまった方々の中には、まあ、現在のその西岸地区やガザに身を寄せた方もいればあの今でいうイスラエル領内に、うん、あの分類されているその領域内にこう避難した方もいてナディアさんのご家族はその後者だったそうなんですよね。なのでまあ言ってみればその自分自身であの選んだということではなくて、まあ、結果的にイスラエル人にさせられていく勝手に、
はい、
させられていった人たちの存在がアラブパレスチナ人の存在があるわけですよね。でやはりこうナディアさんご自身のこうアイデンティティっていうのはこう非常にこう複雑なあの旅をあの経てきているそうです。でイスラエル国籍者なんですけれども、まあ、アラブパレスチナ人に対してはいろんなこう、まあ、職業だったり あるいはこう居住だったりにさまざまなこう不平等が強いられているということもありますし、まあ、イスラエル国籍者なんだけれどもイスラエルコミュニティからは違う存在とみなされて、でもあるいはその西岸だったり東エルサレムに暮らすパレスチナ人たちの中には、まあ、彼女のことをイスラエル国籍者だからということで、まあ、他者と、見なす人もいたり、まあ、そういう経験をこう経てきたということもあってずっと自分のホームってどこだろうっていうことで、うん、あの求めてきたそんな旅をこう経てきた女性でもあります。 で、そして7年前からシンディアナにこう参加をして、でビジターセンターの外からのお客さんをこう迎え入れるそのビジターセンターの責任者などをこう務めてきました。シンディアナの理念や、シンディアナで働くことの意義をどんなふうにこう感じているのかということを、ご本人に伺った音声をここでお聞きください。
For me, it was so strange that the Jewish women working.
私はパレスチナ系イスラエル人であり、母国語はアラビア語です。私にとってアラブの村、このシンディアナがある村ですね、で働いているユダヤ人女性、ハダさんたちのことですが、そんな女性たちがアラビア語を話すのはとても奇妙に思えました。なぜなら私は普段パレスチナ系アラブ系イスラエル人としてユダヤ人と働くために自分を合わせていく努力をすることに慣れていたからです。ここシンディアナでは自分にとって安心できる言語で自分を表現でき、アラビア語もヘブライ語も話すことができ、ユダヤ人であろうとアラブ人であろうと人々は私のことを理解してくれます。これはシンディアナの外では普通ではありません。外では私たちは誰もが理解できる言語、または怪しまれない言語で話すように努力しなければなりません。なぜなら、特に戦時中の今日、緊張感が漂うとき、公共の場でアラビア語を話す私たちをよく思わない人たちもいます。また、私たちがアラビア語を話しているのを聞くと、人々が目を背けることもあります。私たちがこの国に住んでいる現実はとても複雑だと思います。そして、この断絶は私たちの人生のあらゆる段階で非常に顕著です。共生、共に生きるとは、イスラエル国内のアラブの村の中心部に、アラブ村の中心部にあるこの小さな場所にユダヤ人とアラブ人が毎日やってきて、毎朝喜びを持って一緒に働くという事実です。一緒に座って、一緒にご飯を食べて、そしてそれを共催された方法ではなく、自然な方法で行うことです。というお話でした。はい、そうした出会いがあって、ハダさんは失礼しました、ナディアさんは、ああここがホームだ、ここが家族のような場所だという、こう実感を持ちながら、このシンディアナでこう働いてきたそうなんですけれども、10月の7日以降シンディアナの事業にもさまざまな影響が出ています。西岸地区に住む、手工芸品をこう作るパレスチナ人女性たちとの取引が物のこう持ち運びなんかもこう含めてですね、はい、困難になったりですとか、でなんとか西岸の農家からは収穫したものを運ぶことが、今シーズンはもうできたそうなんですけれども、今後は分からないということでした。でオリーブオイルの注文の数も十分ではないし、ビジターセンターにもこう人が来ないということで、でビジターセンターは実は私たちが訪問した時には閉鎖されていて、はい、それによってナディアさんも実はシンディアナでの仕事を失ってしまいます。で今回はボランティアとして私たちに対応してくれました。ね、せっかく自分が見つけたホームなんですけれども、こうした影響を受けて、なかなかそれが自分たちがナディアさんがここで働き続けるということが今は困難な状況です。で先ほどイスラエルの中でのこう物の言えなさ、その息苦しさのこう、お話をこうしましたけれども、イスラエルに生きるアラブパレスチナ女性として、そして、非暴力 の, コミュニケーションのファシリテーターとしてもこう活動してきたナディアさんがどんな思いを抱いているのかということをここでお聞きしました。
Because our relationship is enough strong to continue working together and to get over what is happening. And this is not the first war that we face.
シンディアナでの私たちの関係は協力し続け、ここで起きていることを乗り越えるのに十分な強さがあります。そして残念なことに、これは私たちが直面する初めての戦争ではなく、この国で政治的に直面する複雑な状況もこれが初めてではありません。 しかし私たちが経済的にこの戦争の直接的な影響を受けているという事実は、10月7日以降のこのビジターセンターを見ればわかるように、観光客はいません。誰も来ません。ガザ周辺で何が起きているのかを理解するのに、そして特にパレスチナ系イスラエル人として自分がどのように感じているのかを理解するのに1週間かかりました。パレスチナ系イスラエル人として私たちが最初に周りから疑いの目を向けられ、私たちは賛成か反対か、ここで彼らと共にあるのかあちら側なのかと問われているようでした。私は自分の感情を特定する方法さえ知りませんでした。あの日から2週間目には私はボランティア活動を始めました。ガザ国境から避難してきた人々の支援です。居場所を見つけるのが、その中には居場所を見つけるのが難しい人々もいます。宗教的なバックグラウンドによってだったり、アラブ人とユダヤ人のカップル、家族など、あるいは滞在許可がないままアフリカから避難、難民として逃れてきた人々もいます。彼らが住む場所を自力で見つけることはとても困難なことです。2週間ほど私の仕事の仲間や知り合いなどのつながりに助けられながら、個人的な努力で活動を続け、そうした人々の居場所を見つけることができました。その後、人々が共感を育むためのオンラインのスペースを開設しました。イスラエル人、アラブ人、しばらくしてからは他の国籍の人々にも場を開き、それは今でも毎週開催しています。明日の夜にも行います。私は参加者に人々がどのように自分自身や怒りや痛みといった感情を表現したり、他の人を責めたり攻撃したりせずに表現する方法、同じ空間で他者の話に耳を傾ける方法を教えます。たとえ意見が違っても耳を傾けることはできるのです。そうした空間を想像していくのです。時々誰かが外部から俯瞰してみた場合、おそらく私たちの現実は違って見えるかもしれません。さまざまなバックグラウンドを持った集団において、私はこれまでの非暴力コミュニケーションの経験から、外部のサポートが両者の橋を架けるということを知っています。特に政治的なレベルにおいては。そしてこうした方向で何かができるという方は、ぜひサポートをお願いしたいです。私たちは勇気を持つし、信じるもの、フェイスですね、と希望を持たなければなりません。それは私たちの人生、命なのです。それは子どもたちの未来であり、私たちの国の将来でもあります。私たちは責任を持ってケアをし、変化をもたらすためにみんなができることをしなければなりません。そんなお話をナディアさんからはいただきました、
はい、とても印象に残ってますね。
先ほど皆さんにこうお伝えした通り、やはりイスラエル国内で、アラブパレスチナのしかも女性として生きるということは、まあ、何重ものこう困難を伴うことで、はい、なおかつこうした事態の中でですよね。本当にこう引き裂かれるようなこう思いの中で、カメラの前に立ってメディアの取材を受けるということは決して容易なことではなかったと思いますし、はい、本当に引き裂かれる思いの中で勇気のいることだったと思います。でまずはその、ね、感謝を抱きながら、皆さんにもこう彼女の声が伝えられたらというふうに思っていました、はい、でシンディアナから輸入しているパレスチナオリーブのこう製品はですね、パレスチナオリーブで検索していただくとサイトで、オンラインで通信販売もできるそうなんですけれども、サイト上には例えば、どこのお店にこう何を置いてるのかということも掲載してあるので、うん、自分のこう比較的近いところにこの製品あるなということもこう分かるようになっています。買い物って投票行動なんですよね、はい、 やっぱりどんなこうものをこう買うのか、今逆にあのイスラエルのこう占領だったりですとか暴力をこう加担するようなこう買い物はしないんだとい う, こう大切な動きもね広がっていますけれども、逆にこういう、こう平等な社会、対等な社会、フェアな社会をこう後押しするんだとい う, こうそうしたところの製品を買うということもこう大事なこう意思表示だと思うんですよね。
はい、はい、こう What you buy is what you vote っていう言葉、スタム工房の方々も使ってますけれども、はい、何を買うのかって、その製品を作っている会社であったり携わっている人々の理念に投票するという意味のこう買い物行動も何かを変えるきっかけになっていくんじゃないのかなと思いますね。
うん、さあ、あの聖画の話に戻りますけれども、あの冒頭で皆さんにお伝えした通り、もう検問でどこで通れるのか、はい、通れないのかもわからない、で最悪その検問所で恣意的に、まあ、拘束されたり、もう射殺されたりということが、うん、そういうことがこう日常化してしまっている不条理があります。でその上、入植者が、まあ、家屋を破壊しようが、こうパレスチナ人をこう殺害しようが、ほぼ真っ当に加害者が裁かれない、
はい、
どころかむしろもう軍と国家ぐるみでその暴力をこう、うん、推奨しているという凄まじい構造が聖画の中にもこうあるわけですよね。はい、で尊厳も安全も何もない生活を人々がずっとこう強いられている。で冒頭で皆さんにこうお伝えしたようなこう銃声だったり、そのこうあの恐怖というのももちろんあのそれをこう向き合っていくということも重要なんですけれども、日常がじわじわ奪われていくって実はすごくこう可視化、
うん
されづらい、はい、まあ、でも重大な暴力なんですよ ね, すよね。
こう大きな出来事が起こったということで報じられることもなかなか難しい問題でもあるかなと思ったので、改めてそうしたところにどのような被害があるのか、苦しみがあるのかということを伝えていく必要性は感じましたね。
あ、今あのつぶっこさんがですね、あのパレスチナオリーブ の, あの品を扱っているお店は、うん、他の国のフェアトレードの商品も扱っていることが多いので、行くだけでも勉強になるし、いい、ね、世界各国のものづくりの素晴らしさを感じられるなと思いましたというコメントをいただきました。
ありがとうございます。
さあ、あの今回あの私たちが見てきたものも、その人々が強いられている不条理のほんの一部だと思います。はい、ただやっぱりここまであの事態が深刻化してエスカレートしてきたのも、あの世界が放置をし続けてきてしまった、ね、あの目を背け続けてしまった、うん、あるいはこうね見てるんだけれど見ないふりをしてきてしまったということのこう結果だと思いますし、まあ、滞在中も例えば、いや70年間日本も含めて国際社会はなんでここで起きていることに沈黙してきたのか、何が正しいか何が間違ってるのか、こんなに明らかなのなんでっていう、あのそういうこう投げかけを直接ね、あの出会った方にこういただいたこともありました。なので
まさにですよね。
まあ、せめて今もう人命も土地も、まあ、尊厳も、先ほどねあの土地は魂だという話もありましたけれども、はい、その魂も奪うなと、もう真っ当な生活を、これ当たり前のことですよね。でそのために占領と封鎖と、その占領に伴う入植と、それをやめろ、もうやめろっていう言葉に尽きると思うんですけれど、そうしたあの声をですね、あの国際社会から届け続けなければ、それも非常にこう強い形で、ね、届け続けなければならないと思います。で今回あの紹介できた音声も実は本当にごく一部なので、はい、私たちまたあのウェブ記事だったりですとか、あるいはその動画だったりですとか、いろんな形であの今回の取材報告はあのまた別途行っていきたいと思いますので、ぜひそちらにもあの触れていただければ、そちらを通して、現地の方々の声にも触れていただければと思います。
はい、
さあ今日の放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。 そしてこのレディオダイアログ、あるいは、今回のような海外取材に関しては、サポーターの方々のご寄付で支えていただいております。本当にありがとうございます。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターや、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今あのマヤエフさんからも今度こそ、国際社会はノーを突きつけなくてはというねコメントもいただきました、はい、
今起きてますからね。
たくさんのコメント今日も、あ、パレスチナオリーブのアカウント
ありがとうございます
から代表の皆川さんですかね、あの、はい、パレスチナオリーブのアカウントから、ね、今の YouTube のコメント欄で大事な報告ありがとうございましたというコメント、いやあのぜひ皆さんあのパレスチナオリーブのサイトもあのご覧いただければと思います。そこにあの、ね、書かれあの掲載されているこうあの記事だったりですとか、あるいはそのコンセプト の, こうあの文章を読むということもあのとてもあの学びになることかなというふうに思います。さあ来週1月17日阪神淡路大震災が起きた日でもありますね、はい、この1月17日水曜日の放送は能登半島地震今できることと題して北陸学院大学の教授で、現在あの様々なの救援活動にもこう携わっていらっしゃる田中純一さんと一緒にお送りしていきます。それではこのレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。